足立明穂の週刊 IT トレンド X。 この番組では IT が世の中にどんな変化をもたらそうとしているのか、ビジネスがどのように変化していくのか、そんな話題をお伝えしています。 IT を活用して一歩先行くビジネスを目指す人なら経営のヒントがつかめるでしょう。足立明穂の週刊 IT トレンド X。 さて今週はどんな話題でしょうか。
はい、皆様こんにちは。足立明穂の週刊 IT トレンド X、 今週も始まりました。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかぐやジャパンの提供でお送りします。エアラさん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
すいません、今日ちょっと熱出てて鼻声ですいません。
うわ、もう切らなあかんわ、これ。もう、あかん。話してる場合ちゃうわ。やばい。
コロナじゃなかったです。抗原キットで検査した結果。
ああ、そうですか。
でもまあ、頭ぼーっとしますね、熱あるとね。
いや、もうね、大事にしてください。ほんと、無理すると、どんどんね、大変なことになったりするんで。うん、ということで、今日は終わりですか？
終わりじゃない。わざわざ、ホテルから繋いでくれてるのに、今日はね。
いや、
まあ、こう。皆さん、はい。足立さんは今日はちょっと出張中でですね。
はい。そんな感じ
で。ホテルから繋いでいただいて、いつもと何にも変わらないですけど。
まあね。
いつもよりいいかな。
いい、あ、そう、環境へってか、ホテルの方が。
いやいや、なね、まあ、先週もご案内させていただいたセミナーが明日あるということでですね。
セミナー、うん、まあ、イベントなんですね。イベントね。NFT サミット東京っていうのがあるんで、はい、そこで登壇するんで、ちょっと、今、ホテルに泊まっておりますけども
。そうそう。もうこの、この番組が配信される頃に終わってますけどね。
そうそうそう。終わってます。まあでもね、なんか新幹線とかね、はい、やっぱ人がちょっとやっぱり増えてきてるし、なんちゅうても、海外の人が多くなってますね。うん、新幹線乗ってる人。
ああ、なるほど。だいぶ緩和されたっていうかね。
うん、海外からやっぱり人が来てるっていう感じで、大阪とか京都から、やっぱり海外の方がいっぱい乗ってきて、そうそう、うん、で、やっぱり横浜とか東京で降りていくっていうのが、はいはいはい、いっぱいいたんで、うん、だいぶ観光客海外から入ってきてねんなっていう感じが。
うん、この間、新世界に日曜日やったかな、土曜日か。
うん、
朝の11時が新世界といっぱい人。観光地になってますわ、あそこ。
うんうんうん。
ねえ。
なるほどね。
午前中とかやったらもう酔っ払いのおっちゃんしかいなかったですね。
午前中に酔っ払いのおっちゃんっていうのがいい感じやけどね。
そう。もう若い人がいっぱい、外国人の方もたくさんいらっしゃっててね。まあまあでもそう、ね、そういう意味では、今までちょっとね、あれやったお店も活性化してるしね。
うん。まあ、だいぶそういうなんで、ちょっとずつこうね、緩和されて、
はい、
活気が戻ってくればいいんですけどね。
まあまあまあ、そんなことで。
そんなことでって。
はい。早速、ちょっと頭ぼーっとしてるんで、早速ニュースの方行きたいと思います。
はい。
今週のニュースは8件です。電気事業連合会は、国の支援を受けて、2023年1月使用分からの電気代の値引きを行うと発表しました。平均的な家庭で月に2000円前後の値引きになるそうです。
はい、まあね、前に、ニュースで取り上げたかと思うんですけども、いろんな電力会社の方も、もう値上げせざるを得ないということになってきて、で、もうね、なんと言ってもその天然ガスやら石油とかがもう値上がってるので、どうにもならないんですよね。で、まあ、それをさら、なんとかしようということで、国の方が、支援金を出すっていうことなんですけど、まあ、それで、なんとかこうね、抑えていけるんじゃないかというの動きになってます。ただまあこれね、本当海外、特にヨーロッパの方とかは、もう本当にね、びっくりするぐらい電気料金とか上がっていて、で、それに対して国がめちゃくちゃ補助金出してるんですよね。ただまあこれ補助金出すって言っても、それもいつまでも出せるわけではないので、もう本当にね、いろんな意味で、いろんな国がなんか、 本比べというか、もうギリギリのところでね、こうせめぎ合ってるみたいな感じになってきてるんで、いやー、ほんとね、早くこれ解決してほしいなと思います。
マネーフォワードは、2023年春に解禁が予定されている、給与デジタル払いに対する調査を行いました。それによると、給与全額をデジタルでもらいたいと答えた人は 8%。給与の一部をデジタルでもらいたいと答えた人は 17% となりました。
はい。まあ、今法律がね、こう変わって、これからその給料を、日本円でなくて、その電子マネーとかで、支払っても、いいというふうにこう変わってくるんですね。まあ、とはいえ、まだいろんな、手続きが必要というか、まあ、準備が必要なので、いきなりにはならないんですけれども、まあ、それに向けて、まあ、このマネーフォワードがアンケートを取ったところ、まあね、だいたい、25% ぐらいの人たちがデジタルのなんか電子マネーで給料入ったらいいよねみたいなことを言ってます。まあ、ただこれ問題がないわけではなくって、その給料をこの電子マネーで入金してくるわけですね。で、なんとかペイとかで、とかなんとかマネーとかになるわけなんですけども、万が一ですね、そこの会社がサービスがおかしくなったとか、倒産したとか、どっかに吸収合併されたとか、なった時にどうなるのみたいな話も実はあったりするので、必ずしも、これが本当にいいのかっていうのはなかなか難しいところはあるし、この給与全額それで欲しいって言ってる人もいるんですけども、本当にそれ大丈夫かなっていうのはちょっとね、気になるところで。まあ、とはいえ、いろいろね、試行錯誤しながらこういう方向に進んでいくんだろうなと思います。
東北電力と東京ガスが出資した新電力会社シナジアパワーは12月1日付で東京地方裁判所に破産手続き開始の申し立てを行いました。長引く燃料価格の高騰などで事業の継続が難しくなり、11月末でサービスを終了していました。
これもね、最初のニュースと関係するような話ではあるんですけども、ただね、本当その、東北電力と東京ガスが出資してた新電力会社が倒産してしまうっていうことは、これ結構ね、インパクト大きいんじゃないかなと思います。まあ、要はそういうところが、まあ言ったらね、そういう燃料関係のプロフェッショナルですよね、その電力会社とガス会社なんで。で、そこがですね、こういうのをうまく運営できなくなるぐらい、もう燃料価格の高騰っていうのが本当想定外のことがものすごく起きてるっていうことなんですね。まあこれでいろんなところがやってる、まあグリーンエネルギーだとかいろんなことを言って、いろいろやってますけど、本当にそういう新電力会社はどこまで続けられるのか、ね、これだけその燃料費が上がってくるとちょっと本当厳しいところに入ってきてんじゃないかなと。まあ、もうすでにね、いくつかもう、サービス停止してるところとか、新規申し込み止めてるところとか、もういっぱい出てきてるので、なかなかね、これもまた本当厳しいところになってくるかなと思います。
アドビはビジネスパーソン600人を対象に、日本での PDF ファイルの利用状況や認識に関する実態調査を行いました。それによると PDF ファイルはレイアウトが崩れないというイメージを持つ人が最も多く、 PDF 化した後でも加工や修正ができることを6割の人が知らなかったと回答しました。
はい。PDF ファイルも本当にね、いろんなところで使われるようになって、まあ、昔というか以前はですね、PDF ファイルって言っても、は?って言われてた時代もあったんですけれども、テキストファイルっていうのと言い方と、まあ、PDF ファイルとかっていう言い方は、だいぶもうね、多くの人が、馴染んできたかなという気はします。で、ただですね、この PDF ファイル、いろんな細かな設定があるので、 そのあたり間違うと、本当この今回のニュースにもあったように、その PDF ファイルであってもですね、加工することができるんですね。後からこう、書き換えたりとか、あと、その PDF ファイルを分割したり、間に別のページ差し込むとかですね、そういうことができるようになってるんで、まあそこら辺のね、設定とか、で、またレイアウト崩れないっていうのもあるんですけども、ただとはいえですね、フォントの埋め込みとかいろんな細かいことを実はやってないと、ちょっと変わったフォントとかを使ってるとですね、別のフォントに代用されて実はこうレイアウト崩れるということも起きたりするんですね。このあたりまだちょっとね悩ましいところもあるんですけども、まあ、かなり PDF ファイルはスタンダードになりつつあるのかなと。まあ、もうちょっとね、こう分かりやすいいろんな設定、まあ、細かな設定はもう例えば一般的にはもう見えないようにしておいて、なんか使えるとかなんかそういう風にこれから切り替えていかないと、といろんなトラブル引きずり込む、いろんなトラブルに巻き込まれるかなと思います。
エピックゲームスは子供を守るための新しい機能制限アカウントを提供すると発表しました。一定年齢以下ではボイスチャットや有料のアイテム購入などが制限されるようになります。
これについては後半にしたいと思います。
文章生成 AI を開発する企業デジタルレシピは、忘年会を断りたい人のために欠席理由を代理で考える AI ツールを開発しました。ユーザーが入力した欠席理由をもとに AI が約200文字程度のお断りの文章を生成します。
はい、これなんかね、面白いことよく考えたなと思うんですけど、その忘年会とかね誘われて、で断るのにやっぱりこうなんかこう、まあ、理由は理由としてあっても、それをどういうふうにね、書くかって、まあ、例えば、お酒飲むのがあまり好きじゃないとかいうことを、書くにしても、あんまりそれ露骨に書くと、こうね、トゲがあるというか、周りの人たちが、なんか嫌なやつみたいに思われたら困るから、その辺をですね、こう、丁寧に断るみたいな文章とかね、カジュアルに断るとか、大胆に断るみたいな、なんかそんな選択ができるらしいんですけど、まあ、見てたら結構で、笑えるような文章をこう書いてくれる。まあね、とはいえこういう文章もなんか AI 任せにどんどんしていくようになるのかなと。なんか言いにくいことは AI にお願いして文章を作って、それでこうテンプレートだとね、毎回毎回同じような言い方になっちゃうので、まあ AI 使うとちょっとずつこうアレンジしてくれるので、それをこう出すっていう、なんかね、人と人との間にますますこういうコンピューターが挟まってくるって、人のコミュニケーションの間にコンピューターが入ってくる、だんだん直接ね人と人が話するっていうのが避けられていく時代になっちゃうのかなと、ちょっとなんか心配します。
凸版印刷は特定の周波数の電波を吸収するヒートシートを開発しました。電波干渉や漏洩を防ぐことで 5G 通信などの品質向上を実現できるとしています。
はい、これね、なかなか面白い技術だなぁと思います。その、電波をね、防ぐって、結構難しいんですよね。で、その、まあ、シールドっていうことをやるんですけども、ただそれをやろうとすると結構、難しいことをいろいろやらなきゃいけなかったり、その、いろんな、その、シールドするために、ワイヤーとか針金、まあ金網みたいなものをね、壁の中に埋め込むとか、いろんなことをやんなきゃいけないようなことになったりとかあるんですけども、で、またその全部のね、周波数を遮るのではなくて、今回は特定の周波数だけ、こう、その、シールドするという、ことができるので、まあそれによって電波干渉とか情報漏洩外にねこう漏れないようにする。まあ、例えばワイヤレスの無線 LAN の電波を外に出ないようにするとか、あるいは 5G なんかでいろいろ例えばよく言われる電子レンジとかね、ああいうものって電波がちょっと周波数が重なってくるところがあるので、それによってこう障害が起きたりするということもあるので、そういったところでこうねうまくカバーしていくようなこと。 ができると非常に面白いこと。まあ、ただ今回はこれ開発したばっかりなんで、実用化になった時にどれぐらいの価格で出てくるのか、ぜひですね、こう使いやすい金額にしてくれると一般家庭でもいろいろ使えて、より快適な、ワイヤレス環境を作れるんじゃないかなと思います。
警視庁はセブンイレブンなどと協力し、コンビニエンスストアの ATM で AI を活用した特殊詐欺防止の実証実験を11月からスタートしました。AI が ATM の前で一定時間以上携帯電話で話をしていると判断すると、スタッフに通知をします。
はい、もう、未だにね、やっぱりその、特殊詐欺、まあ、オレオレ詐欺とか言われるやつが、まだまだね、続いてるんですね。これだけいろいろ言われながらも、やっぱりこれね、騙す側はもう本当にあの手この手でやってくるので、そんなん騙されるわけないやんと思うかもしれないですけど、本当ね、タイミングによってこう、そこにはまっちゃう人ってやっぱ出てくるんですね。どんなに気をつけていても、その時の本当ちょっとしたタイミングで、まあ、心の隙を突かれるというか、そういうことって本当起きうるので、誰にでも起きうる話なんですね。で、それを、まあ、防ぐために、多くはもう ATM のところに行かせて、で、言う通りに操作してくださいとかって言って、どっか別のところにこう振り込ましたりとかですね、そういうのをやるわけですね。で、それをやるために、ATM の前でこう携帯電話で話しながらこう操作してると。で、それを人がね、ずっと監視してるのってやっぱ大変なので、そこはですね、AI を使って、カメラの画像からずっと電話しながら操作してるというのを判断すれば、そのスタッフに通知して、で、まあ声をかけるとか、ちょっと一旦やめてもらうみたいなことをやるわけですね。まあそういうふうにこの AI がずっと見張ってないといけないというようなところは、やっぱりコンピューターに任せて機械に判断してもらう。うん、そういうなのを人間とこう共同してですね、こういう犯罪を防ぐっていうのが、やっぱりいい方向になってくるんじゃないかなと思います。
以上、今週のニュース8件を紹介させていただきました。後半に続きます。和田さん、和田さん。
はいはい。
なんか、ちょっとセキュリティね、パソコンとかウイルスとか乗っ取りとかもされないように、まあ、パソコンにね、ウイルスソフトとか、まあ、入れてるんですけど。
はいはいはい。
それだけで大丈夫なんですかね。
ああ、もちろんね、その、セキュリティソフトを入れるっていうのはもう絶対必須なんですけど。
はいはいはい。
最近はね、ちょっとめんどくさいのが、メールをね、乗っ取られるっていうケースも出てきてるんですよ。
ああ、でもセキュリティソフト入れたら大丈夫ちゃいますね。
あ、それはね、セキュリティソフトは外からウイルスが入ってきた時とかはチェックできるけど、
はい、
その山崎さんになりすまして ID とかパスワードをこう調べてですね、何回もこうアクセスして入ってきたりとか、そういうなんかやる奴らもいるんですよ。そのツール使ってね。手でちまちまやらんと。そういうなんで、たまたまこうね、パスワードを解かれてしまって、で、山崎さんになりすましてメールを勝手に送られる。で、それになるともう、メールソフト入れてようが何してようが、山崎さんになりすましてサーバーの方に入られてるから、パソコンいくら頑張ってガードしてても、勝手にメール送られてしまうわけですよ。
うん、飽きませんやん。
飽きませんやん、なんですけど。
入れてもしゃあないですね。はい。
いやそこはですね、最近ね、かぐやさんなんかはね、
はい、
そこら辺の接続元の IP アドレス、要は、山崎さんの、例えば、繋いでる、いつも繋いでる、ネットワークから繋いでるのか、それ以外のとこから来てるかっていうのでチェックして、こう制限かけたりとかね。
ああ、なるほど、はい。
うん、あとはそのパスワード解くために、こう何回もこう、アタックして、まあ、専門用語的に言うと、ブルートフォースアタックとかって言うんですけど、その何回もいろいろパスワード変えて、はい、アタックしてくるんですよね。こう、ログインできるか試そうとする、うんうんうん。で、そうすると、その何回もこう、ミスしてると、そこの IP アドレスはこいつは偽物やなっていうんで、ブロックするとかね。そういうことができる。
るね、
うん。かぐやさんはね、そういうメールサービスなんかも始めてるんで、ぜひね、そういうのも検討するのも一つかなと思います。
なるほど。安心、もうサーバーも自分のパソコンも両方、ダブルで、
そう。
ちゃんと対策した方がいいですよっていうことですね。
そういうことですね。はい。
よくわかりました。
はい。
というわけで、かぐや様のね、サービスにメール、サービス、メールプランというのがありますんで、気になる方はかぐや様のホームページから、メールプランで、検索していただいて、ご詳細を見ていただければと思います。給料デジタル払いあったじゃないですか。
はいはいはい。
2023年春って言ったらもうあと何ヶ月後、3ヶ月後ぐらいですか？
それはね、法律がそっからこう、はい、施行されるっていうことで、そっからやってもいいよっていうことになるんだけど、う
ん、やりなさいじゃないんですね。
そうそうそう、やってもいいようになって、で、現実的にはやろうとしても、まだなんとかペイの仕組みとかが、ちゃんとこう、企業側が、社員に振り込めるような仕掛けをちゃんと作ってからでないとできないんですよ。そのあたり。
まあまあ、そらそうですよね。
うん。今って要は個人が、そのなんとかペイのところに、例えば、チャージしといて、はい、で、はいはい、企業に支払うっていうのはできる仕掛けになってるじゃないですか。
はいはいはい。
企業の方から、うん、社員の方に支払うっていうことは、企業から個人に対して支払うから逆の動きなんですよ。
ああ、そっかそっか。
うん。だからそこは仕組みがまだちゃんと出来上がってないので、で、それをやるとために、今、銀行の、その、振り込みとかそういうのやってるところの仕掛けと、そのなんとかペイとかの仕組みを、こう、合わせようとしてるんですよ。そのあたり。
うん。なるほどね。
そうしないと、企業の口座から、個人のなんとかペイに、こう、振り込むことができなくなるから。
はいはいはい。でも、まあ、どうなんでしょうね。その、まあ、なんちゃらペイからしたら、大きな会社がね、
うん、
全部うちのペイ使ってくれるって言ったら、まあまあ、嬉しいわけじゃないですか。
そうそうそうそう。
多分、この人は、ほにゃららペイ、この人は、ほにゃららペイみたいな、分けたらややこしいし、
う
ん、みたいな。
そうそう、そう。だからそこら辺のね、こうどういうふうに運用していくかって、実はいろいろ課題があって。
そうですね、うん。
そうそうそう。
あれは仮想通貨とかはダメなんですか？
仮想通貨はね、今回の法律では、一応適用されないんですね。いわゆる、その、電子マネーっていう、その、1円1ポイントみたいな、固定されてるようなやつでないと。
はいはい。うん、そりゃそうですよね。そう。売り込んだ瞬間、その日に暴落して、あれたらね。まあ、倍になることもあるかもしれないですけど。
うん。それはちょっとギャンブルみたいなことになっちゃうから、怖すぎるよね、そんな。
確かにね。ちゃんと そういうのが保証、円で保証されたやつじゃないとあかんってこと。そうそうそう、うん、まあ、それはそうでしょうね。
うん。そうせんとみんなパニックになるよ、そんなもん。
なるほど。いや、でも、あなたさんおっしゃったそのね、なんちゃらペイが潰れたらとかね。
そうそうそう。そうなんですよ。
それこそ、言うたら、ただのポイントみたいなもんじゃないですか。
うん。
ぶっちゃけ言うと。
もんやし。で、今までも、システムのトラブルでなんか半日使えないとか、何時間か使えないとか、起きてるじゃないですか、実際にそういうことが。
はいはい、
で、そうしたらね、例えば全額それ給料、そのなんとか、ペイでもらってて、で、使おうと思ったらトラブって、その日使われへん言うってなったら、うん、どうすねんってなってまうじゃないですか。
それはね、いや、まあ、まあ、もちろん、その、システムトラブルで使われへんなったら、あれっていうのは、そもそも、もう、なんちゃらペイが、
倒産しました。
倒産しましたよってなったら、
うん。
債務者になるわけじゃないですか。
うん。
ほな、例えば、10% しか返ってきませんとか、泣きそうですよね。
いや、だからそこら辺はね、一応預託金を積んどけっていうことにはなってるので、
信託保証みたいな
やつですね、うん。返すことにはなってるんやけど、ただそれのまた手続きやらなんやらで、はいはい、どうせ1ヶ月とかかかるんですよ、そんなすぐにね、全部返ってくるわけじゃないので、一瞬で。うん。で、だからそこら辺があるから、ね、じゃあその1ヶ月給料なしかいみたいな話になってまうから、
うん、
それはそれで怖いよね。
そうですね、うん。
なかなか大変な。まあでも、方向としてはそういうものにだんだんなってこざるを得ないんでしょうけどね。こう。
そうですね。
世界的な情勢からして。
スマホなんじゃ電源切れたら使われへんしね。
電源よりもね、うん、いろんなお店でやっぱり問題なのは、Wi-Fi がちゃんと届かへんとことか。
ああ、はい、はいはいはいはい。
結構あれ大変なんですよ。
確かにね。
うん。よくあれじゃないですか、 ビルのさ、地下街とかにある、その飲食店とかね、はいはいはい、ああいうなんで端っこの方とか電波うまいこと入らへんとか、
ありますね、
やっぱあったりするから、そういうとこでこうね、使おうとすると、っていうことになったりするから、それはそれで大変なんですよ、ああいうなのって。
まあ、だからそういう意味では、クレジットカードのね、端末とかはね、ちゃんとこう、うん、通信して、通信おかしかったらもうガシャーンやってね、うん、まあスキミングになるかもしれないですけど、
いや、もうガシャーンやるのはもうないからね、今。
ピッて、ピッてね、やりません？なんか、あれ？通信うまいこと。今、ID カード。
ああ、うん、IC カードで、やるようになって、だいぶ向上したけど、昔、磁気ストライプを読み込ますの
ね。
とか、ガシャンってやるのは、カーボンコピーでガラッてやって、浮き出てた数字をコピーするっていう。うん、今もう、あれなくなったから、数字浮き出てないんですよ、今のクレジットカード。
うん、そうなんや。最近見えへんなと思ったら。
そう。で、さらに、今、新しいやつになると、もう番号すら書いてないんですよ。
あ、そうなんや。
うん、カードの番号すら書いてないようになってきたんですよ。もうそれ意味ないから。うん、IC カード突っ込んだらええんやから、別にそこに見えてる必要ないじゃないですか。
でもネットで買い物するときは、そうか、自分は知ってるから、
うん。自分は知ってればいいだけじゃないですか。そのお店の人が知る必要性はなくなってるから、今は。
そういう風になってきてるんですね。
万が一落としても、それだったら大丈夫じゃないですか。
ああ、確かに確かに、
うん。そういう風にね、どんどん今変わってるんですよ、クレジットカードも。
なるほどね。いやいやいやいや。
まあ、そんな中で、どういうね、給料の支払いにこれから変わってくるのかわからんすけど。
そうです
ね。ねえ、ますますお父ちゃんの立場が見て。
でも、なんちゃらペイがどこでも使えるって、もう、あれ、加盟店にもあるしね。
そうそう、そうなんですよ。難しいです。うん。
もらえるでも、うちはじゃあ、ペイペイでって言ったら、うちの近所ペイペイ使えるとこないねんけどとかね。うん、まあまあ、コンビニとか使えるやろうけどね。
いや、うちはエディばっかり使ってるし、とかね。
そうそうそうそうそう。
いや、どうせやったら、イコカに入れてや、みたいな話になったりとか、もうめちゃめちゃややこしい
です、めちゃややこしいですね。まあまあ、でもまあ、どうかな、給料。別に普通にね。銀行じゃなくてもいいですけど。うん。まあいいですわ。は
い。まあいいですわ。
後半のニュースいきましょう。
はい。
もう一回読みますね。
はい。
エピックゲームスは子供を守るための新しい機能限定アカウントを提供すると発表したと。
はい。
一定年齢以下ではボイスチャットや有料のアイテム購入などが制限されるようになると。
はい。そうですね。
まあ、わざわざ後半に残された理由は何でしょうか？
これはまあ言ったら、その今までのゲームとかそういうなんでもよくあったじゃないっていうような話ではあるんですけど。
まああれは自己申告制みたいですもんね。18歳ではありませんか、みたいなね。
あ、これもね、似たような話ではあるんですよね。その年齢が出てきて、で、それを解除するんだったら、はい、まあ、はいかいいえかで答えるのが最初やから、はいはいはいはい、まあね、そこで、例えば、15歳以下ですかっていうので、いいえって答えてしもたら、もうそのまま登録できる可能性はあるんやけど。
そうですよね。うん。
で、ただね、この、メタバースのいろんなものが、まあ出てきてるわけじゃないですか。
ああ、はいはいはい、
うん。で、ゲームとメタバースって似てるようなんですけど、はい、ちょっと違うところがやっぱりあって、まあね、山崎さんはよくご存知だと思うんですけど、仮想空間セカンドライフがあった時代を、
はいはい、
今もあるけど、
あった時代だと怒られますよ。
怒られるね。はい、あれをやってたらわかると思うんですけど、自由度がすごい高いじゃないですか、あれって。
まあまあ、そうですね。
うん、何でもできるじゃないですか、中で。はい、その経済活動もできるし、物を作ったり、いろんなことをね、売ったり、買ったり、土地売ったりとか、はい、土地貸したりとかもできるし、
はい、
うん、そんなことができるようになってくると、まあ今メタバースをいろいろやる中で、やっぱその中での法律ってどうするのっていう問題がやっぱりいろいろ出てきてるわけなんですよね。
あ、中での法律ね。
そうそうそうそうそう。うん。で、まあ最近はね、その、アバターであってもセクハラとかパワハラとかいう話まで出てきてるから、
そうですね、
なんかややこしくなってきてんねんけど、
はい、
その、だからこそ、その、子供たちがうかつにそこに入って自由に何でもできるって思ってたら、犯罪を犯してる可能性があるんですよね、下手すると。
おー、
はい、うん、わからへんから。で、なんていうかね、リアルの世界だったら、はい、やっぱりその、親がいたり、周りの大人がいたりして、それはあかんよねっていうのがわかるわけじゃないですか。
うん、まあまあ、そうですね。
うん、はい、とか、注意されたりとか、いろいろするわけじゃないですか。で、うん、だけど、メタバースの中って、見た目では分からへんわけじゃないですか。なんか子供なのか、おっさんなのか、おばはんなのか。
まあ、それがまたいいとこなんでしょうけどね。
いいとこなんやけど、その、なんかこいつむちゃくちゃするな、すぐにとか思ってたら、実は小学生やったとかね。
はい、
うん、
あ、はいはいはいはい。
うん。そうするとさ、それって、リアルの世界だったらそんなことありえへんから、うん、ね、こう大人が、周りの大人が、ああ、そんなんやったらあかんでって言って言ったりするわけじゃないですか、まあ、周りの大人が。
うん、そうですね、
だけど、
う
ん、メタバースの中ってそれがやっぱできへんから、そこがね、やっぱりすごい難しいね。そうすると、子供はそれでやって、別にこの中は別にいいんだって思ってしまってたら、うん、実は、えらい犯罪を犯してたみたいなことになりかねないわけですよね。
で、リアルの世界でもそんなことをしてしまう、
ね。うん、とか、もう、わけがわかんなくなる可能性も出てきて。
はい、
だから、こういうその、子供たちに何らかの制限をかけておいて、親がやっぱりこう、そこをより細かくチェックしないといけなくなってくるのかな、みたいなね。今までのゲームとか、その、よくウェブサイトとかでもそうじゃないですか。その、変なウェブサイト見に行ったりとか、
夜勤
とかしないように、その、ペアレント、なんだっけ、コントロールか、
はい、
とかで、そういう、アダルティーなところにアクセスできないようにするとか、はいはいはい、いろいろ制限かけるじゃないですか。それと、同じようなことを、実はメタバースについても、いろいろこう、機能制限かけたりとかして、できないようなことをやっていかないといけない時代になってきたんかなっていうのがあって、
なるほど。
いや、そういう時にね、このルールをどう作るかって、すごい難しくなってくると思いますよ。だんだんだんだん。
まあ、うん、そう、国によってもね。
国によっても違うし、文化によっても違うし、その宗教とかも絡んでくるやろ
う
し、はい、
うん、
そうなってくると、何が OK で何が NG なのかって、グレーゾーンのことがいっぱい出てくると思うんですよね。うん。で、そうした時に、どうやってそこをルールをこう考えていくのかとか、ね、SNS とか、まあ、あるいはスマホの使い方とかについても、はい、結構問題になるじゃないですか。子供がね、その小学生、中学生、高校生とかで、どこまでこれやらしていいのとかいう、ね。
そうですね。
うん、問題。そこにさらにメタバースみたいなものも、どこまでこれ、子供たちにやらしていいのっていうのをね、大人たちが考えないといけないっていう、この、すごい難しい課題をだんだん突きつけられつつあるんですよ、今って。
なるほど。
いや、なので、ほんとね、これからこういうその、いろんなものが進んでくるのはいいんですけど、やっぱりそこで、大人たちがもうね、本当に真剣にこの辺考えていかないと、
はい、
実社会とね、そのメタバースの中とかはぐちゃぐちゃになってくる。ぐちゃぐちゃというか、うん、そこら辺の区別をあまりしなくなるような世代がこれから育ってくるので、やっぱそこはね、うん、大人たちがちゃんとこう考えて、いろんなことをめんどくさいけど、やっぱりやっていかないといけないんじゃないかなと思います。
はい、足立さん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
いやー、今日はちょっと熱でぼーっとしててすいません。
もうね、ほんと気をつけてくださいよ、もうね。この時期はもう、インフルエンザとかも流行ってるしね。なんやかんや言う
て。マスクしてるし、手もね、消毒したりするじゃないですか、
外
行ったら。まあでも、新世界行ったがあかんかったかな。
そんな、朝から酔っ払ったおっちゃんたちがおるような場所行くか。
違う。そうそうそうそう。いや、僕らも酔ってましたけどね。
いや、だから、それや。それや。
ほんまに多分、ほんまにそれやと思います。
気をつけてください。
もうほんまにね、この年になるとね、うん、無茶して飽きませんわね。
絶対あかん。もうね、以前のように、体力ないから。
体力ないからね。
ほんまに、ほんまにちょっとしたことでやられるから。
はい。もうね、ほんま今日頭ぼーっとしてて、あなさんの話も聞きながら。
聞いてへんのちゃう？
いや、一応聞いてますよ。やっぱりね。いろいろこう、頭を使うじゃないですか。もう今日は収録でヘトヘトですわ。
もう早く寝てください。もう、はい、さっさと、
寝るのが一番ね。そうそう、はい、寝るのが一番の薬だと思って、
うん。そう、もうしっかり寝てください。
お腹いっぱい飲んで寝ても
らう。いや、飲まんとねな。そこでまた飲んだらまたあかんがな。
もう寝る前に飲むっていうのは習慣化してるからね。あかんあかん。
うん、あかんあかん。もうすぐ、これ終わったらすぐ寝てください、もう。はい。
まあ、アダさん明日またね、はい、本番、
頑張ります。
NFT サミットという。
はい。
大イベントに登壇されるということで、頑張ってくださいませ。
は
い、
頑張ります。
本、売ってきてくださいね。
何や、それだ。
一応、並べるんでしょ？
いや、並べへんって、そんな。
並べないですか？
並べないですよ、もう。だって、結構ね、高額な、これ、サミットなので、そういう、運営側からね、そういうね、商売はしないでくださいって言われてる。
あ、そうなんや。
そういうのやり出すとぐちゃぐちゃになるからね。みんないろんなもん持ってきて、わけわからん、ただ、単なる広告するだけの、宣伝するだけの、みんな話になってしまうじゃないですか。そんなことしたら。
もっとちゃんとした。
そう。サミットなんで。
サミット。
かっこいい。ようわからんけど。
はい。頑張ってください。はい。
はい。
告知とはよろしいでしょうか？
あ、はい。もうとにかく皆さん体調管理気をつけましょう。寒くなってきたんで、急激に。
う
ん、
そうですね。
はい。
まったくして寝ます。はい。
はい。
まあそんな感じでありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい。というわけで皆様、今週も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。来週もまたぜひ聞いてください。それでは良い一週間を。
この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りしました。